はい、始まりましたポッドキャスト吉野映画酒場第13回ですね。今回はですね、今日が12月25日なんですけども、映画ファンの方って年末に映画ランキング、その年の映画ランキングみたいなの考えられる方多いかと思うんですけど、それをやってみようかなと思ってます。ただまだ実はそのランキングみたいなものを決めてなくて、でこの収録の中で僕の中での2020年の映画ランキングみたいなものを決めていけたらなと思ってます。はい、まあ、今年見た映画、まあ、映画館で見た映画と、あとまあその旧作、まあ、映画館のリバイバルであるとか、まあ、本当に家で見た映画みたいなものの、まあ、ランキングで、まあ、今年公開、2020年公開映画と、まあ、旧作リバイバル旧作ランキングみたいなのをそれぞれ出したいなと思ってます。で、まあその2020年の新作の方のランキングはちょっと、まあその2020年公開っていう、まあ完全に定義してしまうというよりは、去年の公開のもので、ちょっとその2番館上映みたいな形で少し遅れて公開した映画、ただまあ実質的にほぼ新作みたいな映画も2020年公開映画の扱いでの枠組みで扱いにしたいのかなとは思ってます。はい、で今年見た映画なんですけど、本数で言うと新作に該当する映画が84本ですね。ただこれ例えば字幕版吹き替え版であるとか前後編であるとか通常版ディレクターズカット版みたいなのが入っているので、まあその1本の映画みたいな枠組みで言うとちょうど80本ぐらいですかね、を新作として見た感じです。で旧作くくりで見た映画が37本かなので、まあそのさっき言った字幕版吹き替え版前後編通常版ディレクターズカット版みたいなのを全部区別した状態で、まあ新作旧作を織り交ぜると117本かな、映画を見てる感じっすね。で違うわ、121本、結構見てるな。うん、ただまあその同じ映画何回か見てるケースもあるので、まあ、回数で言うともうちょっと見てるって感じですかね。うん、はい、じゃあもう順番に一個一個ランキングをつけていきたいと思います。でこれは本当に見た映画一つを取り上げては順位をもう動かしていくっていう風な感じでいきたいなと思ってます。で取り上げていく順番なんですけど、ある程度は見た時系列順ではあるんですけど、ただちょっとまあその後から思い出してリストに後から追加したみたいな映画もあるので、それに関してはちょっと時系列に沿ってない形で後から出てくるみたいなものも出てくるかと思います。じゃあ順番にいきましょうかね。はい、では新作映画のくくりの中で、はい、まず1本目、パラサイト半地下の家族、これが今年1本目見た映画でしたね。まあ本当に今年の、まあ、最大の話題作の一つだったかなとは思うんですけど、うん、本当すげえよくできている映画というか、うん、まあ、そのテーマ性とエンタメ性のバランスみたいのが本当にもうさすがと言いますか、ポン・ジュノ監督さすがって感じで、まあ、なんかアカデミー賞を取ったのも自然かなって感じでしたね。じゃあ早速暫定1位に入れときましょうか茶番感はい、次ロングウェイノース世界のてっぺんだっけ、副題がの吹き替え版と字幕版ですね。でこれ塚口さんさん劇場で見たやつ、これ公開去年ですね。だからさっき言ってた去年公開映画だけど、まあ半分新作みたいな扱いで公開されてた映画に関しては2020年くくりにさせてもらうっていう形で、まあ、ここに入れさせてもらってます。でこれに関してはめっちゃ良かったですね。本当にウルフォーカーの回で話したんですけど、本当にその人物と背景に区別がないというか、そのアニメーションで描く世界を丸ごと本当に命を与えるみたいな信念がこもってるアニメーションで、もう圧倒的に好きだったって感じでしたね。でこの中で言うと比較的字幕の方が好きだったって感じですかね。で字幕の方が本当にそのヨーロッパのちょっとアートアニメ寄りな雰囲気に見えるんですけど、吹き替え版の方が昔の東映冒険アニメみたいな雰囲気に見えて、ちょっと趣が変わるんですよね。 で、僕はどっちも素晴らしかったと思うんですけど、あえて言うならその字幕版の方のヨーロッパアニメーション的な雰囲気の方に軍配を上げたいかなっていう感じではありましたね。なので、ここではパラサイトの上に入れさせてもらおうかなと。ちょっと吹き替え字幕の区別はもうなしにしときましょうかね。ロングウェイノースとして1位にさせてもらいます。はい。で、次がフォード vs フェラーリ、よかったですね。これは2回見た映画で、2回目がちょうど東京旅行、まだコロナ禍があんまりそこまで大騒ぎになってないタイミングで東京旅行した時に、生まれて初めて立川シネマシティに行った時に、極音上映で見たのが2回目でしたね。まあ本当に男同士の友情みたいなものの描き方がすごいバランスがいいなと思って、あんまりそのちょっと男同士の臭みみたいなのがないバランスだったのがすげえいいなと思って、あとは結構インターネット上なんかで見かけた意見だと、いや実質フォード vs フォードじゃんみたいなお声も何度か見かけたんですけど、僕やっぱこのタイトルだからこそだなと思うんですよね。やっぱりその主人公の2人っていうのはフォード内での身内争いみたいなのをやりたいのではなくって、あの世界一速くてかっこいい車を走らせてるフェラーリに勝ちたいっていう思いでその車を作って車に乗ってた2人なので、そのこの映画の本質をその内輪揉めのレベルにしてあげたくはないなっていうふうに僕は思ったんですよね。そこでやっぱこのタイトルであってほしかったなと。あくまで主人公の2人はフェラーリと戦ってたんだっていう感じで捉えたかったので、まあ、このタイトルでこそかなと思いましたね。フォード vs フォードじゃんって言ってた方も、まあ、半分ジョークで言ってたとは思うんですけど、これはですね、本当にちょっと好物の感じというか、久しぶりに男と男の友情いいよねって久しぶりに思えた作品だったんで素晴らしかったですね。ちょっとここでは2位に上げさせてもらいたいなと。で、次がジョジョラビットですね。正直僕そこまで好きじゃなかったというか、多分事前の期待値の設定が少し間違ってた作品ではあって、要はヒトラーが少年のイマジナリーフレンドとして出てくるっていう話でしたよね。で、そこでちょっと僕が初めに想定してたのが、要はそのイマジナリーフレンドとしてのヒトラーが、少年の心の内側にあるダークサイド、差別心であるとか、排外であるとか分断であるとか攻撃性みたいなののダークサイドの現れみたいなものとして、その内なるヒトラーっていうのを捉えてたんですけど、実際にはその内なるヒトラー、心の内側にあるダークサイドというよりも割と外側から押し付けられてたその規範みたいなものの象徴だったんですよね。だから少年の外部の存在なんですよ実は。でそこの多分期待してたものというか予想してたものの食い違いがあって、多分そこまで乗れなかったっていうのがあって、ちょっとその僕は事前にその内なるヒトラーがっていう設定がすごい期待値が高かったんですよ。みんなの中にそういうダークサイドがあるっていう話として想定してしまってて、ちょっと多分ねずれたんですよね期待するものが。ちょっとまあそこがあったのかなと。まあそこのせいでも見てて ずっとそのボタンの掛け違いが続いたまま最後まで見ちゃったって感じだったので、まあこれはちょっと僕側の想定の形の問題だったかもしれないですね。で今までの中では一番下に入れちゃいたいかなって感じにはなりますね、この中だと。はい。次、音楽。素晴らしかったですよね。その音楽をやることで何者かになろうであるとかっていうのがない。っていうのが本当に良かったなと思って、なんだろう、本当に初期衝動だけをアニメーションの中に落とし込んだって形だから、その主人公たちがねろくに練習とかしないんですよね。で音楽とかも別にすごい好きってわけでもないし、ただなんか音かき鳴らして割と気持ちいいかもみたいなことだけをやるっていうのがね、そのバランスが良かったのと、でちゃんとその作中で音楽で何者かになりたいバンドっていうのが対比として出てくるわけなんですけど、まあ、そうすることで音楽と自意識みたいな関係と対立関係じゃないけど、まあ、その比較される対比されるただ純粋に初期衝動としての音楽っていうものを描いてるっていうのがすごい良かったなと。でそれにそのロトスコープでのアニメーションっていうのがすごい合ってるんですよね。このアニメーションに作り上げることそのものがその初期衝動にのっとってやられてる感じがあるなっていうのがすごい伝わるなと思って、良かったですよね。これも東京で見ました。 パラサイトよりは上に入れたいかな。今んとこ3位ですね。はい。次、キャッツ。もうこれね、本当にね、皆さん覚えてます？今年公開っすよ、キャッツ。で、よりによって僕あれなんですよ。池袋のグランドシネマサンシャインのレーザーアイマックスで見たんですよ。本当にバカでかい。大阪のエキスポシティとタメハルサイズの凄まじいサイズのアイマックスシアターで見たんですよ。よりによって。ね。ちょっとずれてたらもっといい作品があっただろうに、よりによってキャッツでアイマックス見ちゃって。で、もうこんなの白布で見てられるかって言って、僕見る前にウイスキーあってから行ったら寝ちゃって、ほとんど覚えてないんですけど、まあ正直全然面白くはなかったんですよ。で、キャッツっていうその明治からの作品自体が悪いとは全然思わなくて、要はこの映像の中で繰り広げられてることが、実際に舞台上で人が演じてたらさぞかし素晴らしかったんだろうなって思うんですけど、なんかそのもう過去に撮影されたものとして、リアルタイムじゃないものとして見たら結構つまんないなって思うんですよね。で、これはその歌って踊るタイプのミュージカル映画全般に適用できることなのかなとは思うんですけど、目の前で人が歌って体を動かしているからこそできる感動と、そうじゃないものって微妙に境界線があるなと思うんですよ。で、キャッツは絶対に目の前でやってないとあんまりなものだなと思って、あくまでその人間が猫のふりして目の前で体を使って声を出して演じているっていうものじゃないとあんまり乗れないなと思って。そうなんですよね。映画って要はその映画の中ではそれがもうリアルじゃないですか。実際の猫を演じてる人間じゃなくて猫として出てくるし、歌も踊りもすでに終わってるものっていう風に一度見えてしまったら結構どうでもよくなるんですよね。だからもうかなり早い段階で寝ちゃって、本当に最後なんか気球が飛んでいくシーンで起きて2500円ぐらい無駄にしたわって感じだったんですよね。僕が酒を割って眠たくなった以前の映画ってものに対する捉え方の違いがあったかなっていう、今までの中ではぶっちぎりの最下位ですね。え、リチャード・ジュエル、よかった、ですね。まあ、なんて言ったのかな、特に取り沙汰するところではないって思っちゃう部分もあるんですけど、ちょっといかにも怪しいタイプの、その不遇な人生を送ってそうな独身男性が、まあ、犯罪しそうだよねっていうある種の偏見に対するちょっとカウンター的な要素として面白みがあったかなっていう映画ではありましたけど、それに対してただまあその女性記者は枕営業で情報を集めてるみたいな別の偏見が入ってくるっていうね、ちょっと飲み込みづらい映画ではあったりしたかなと。ただまあ本当にね、このサム・ロックウェルの弁護士だったっけ ちょっと微妙に忘れちゃってるんですけど、サム・ロックウェル良かったですよね。ジョジョラビットでもサム・ロックウェル出てましたけど、僕はもうこのリチャード・ジュレの方に出てたサム・ロックウェルの方がもうはるかに好きって感じですね。次、ラストレター。これも東京、あれ、なんていう街だっけ？ガメラのポスターめっちゃ貼ってある駅のにあるイオンシネマで見たんですよね。なんだったかな？で、ラストレターに関しては、まず岩井俊二監督作、僕初めて見たっていうとこだったんですけど、受け入れられなかったですね。白いワンピース着たティーンエイジの女の子におじさんがその幻想を預けるみたいなのが結構きつくって、しかもその2人ですから、ね、自分が好きだったかつて好きだった女の子の娘にその女の子の学生時代を重ねて、でしかもそれが白いワンピース着ててっていう、ちょっとね、ちょっと僕はかなりえぐみを感じてしまいましたね、これには。しかもそれで、ね、それを演じてるのが広瀬すずと森七菜っていう、まあそのティーンエイジ少女の何かアイコンみたいな2人なわけですよ。まあ、1個前の世代の広瀬すずと、まあ、現役世代の森七菜っていうその少女性みたいなののアイコンになってる2人を、その白ワンピースの幻想の中に来てる女の子扱いしちゃうっていう。しかもその現在進行形のその彼女たちの内面には興味ないわけですよ。かつて好きだった女の子の幻想を重ねて見てるわけだから、これはちょっと残酷というよりグロテスクに見えましたね。これ無理だわと思って、ちょっと、無理でしたね。なんかクオリティ的にはキャッツの方が合わなかったけど、そういう 感覚的な部分ではラストレターの方が合わないって感じでしたね。まあ総合的にキャッツの方がちょっとまあなしって感じかな。次、ナイブズアウト。あ、ナイブズアウト良かったっすね。レアン・ジョンソンやれるじゃんって エピソード8の挽回してくれたなって感じで。てかまあ、やればできる好感があったなと。ちょっとそのアメリカの現代の社会背景とかのも匂わせつつ、あくまでミステリーエンタメしてたって感じで、まあ、なんかそのアメリカ内部でのその保守側もリベラル側もちょっとうさんくさいみたいなのをうまいこと落とし込んでたかなっていう感じはありましたね。割と今年のトレンドだったのかもしれないですけど、その保守もリベラルもどっちも皮肉るみたいな映画何本かあったかなと思って、多分後から出てくる映画でそのザ・ハンドとかもそれに該当するものかと思うんですけど、ちょっとトレンド性があった題材かもしれないですね。ナイブズ・アウトよかったな。パラサイトの下ぐらいに入れとこう。次、1917。これはね、好きな人いたら申し訳ないんですけど、合わなかったですわ。まあ、いわゆるそのワンカット風の撮影で話が続けて、ずっと話が動き続けて、まあ、その戦場を体験できるっていうものでしたけど、まあ、実際にまあその2時間程度の映画でしたけど、作中の時間経過は2時間じゃないわけですよ。これがね、非常に受け入れがたかったというか、その実際よりもはるかに早く時間が流れていくのに、起きてることは連続してるからすごい違和感があったんですよね、僕。で、映画って別にその連続したものとして撮らなくても、編集とかで間が切れてても、なんかそこには連続した時間って見えるわけじゃないですか。で、そこにその編集の妙であるとか、まあ、映画そのもののマジックがあると思うんですけど、全部がつながったことで逆に全部嘘だわって見えちゃったんですよね、僕には。だからその体験するものにはなってるけど、その何て言ったらいいかな、話としては成立してなかったんじゃないかなって僕は思って、これがその USJ の戦争体験アトラクションとかだったら全然いいんですよ。でもそのなんか物語を見に来てたので、まあそこは多分僕がまあ映画にその物語性みたいなものを求めすぎるというか、まあこれもちょっと語弊のあり方ですよね。その1917に物語性がないわけではないので、その体験性みたいなのが先行しすぎると、ちょっと僕は多分距離を感じてしまうのかなとは思いましたね。ちょっとこれはリチャード・ジュエルの下ぐらいにしとこうかな。ミッドサマー。これはディレクターズカット版合わせると、3回見に行ったのかな。通常版2回とディレクターズカット版1回見に行ったって感じで、作品というかその話としてはミッドサマー通常版の方がよくって、主人公の恋人にあたるクリスチャンっていうキャラクターがまあ結構嫌なやつなわけなんですよね。で、まあこいつがその最終的にだんだんひどい目に遭っていくっていう話にはなるんですけど、そのディレクターズカット版の方が完全に悪いやつとしてなってて、その通常版だと割とそのなんか噛み合わないやつ程度のバランスになってて、僕はその通常版のバランスの方が好きなんですよ。その因果応報じゃない方が面白いなと思うんですよね、ホラーって。別にそこまで悪くないかもしれない。死ぬほどではないかもしれないやつが死んじゃう方が怖いじゃないですか。で、死んで当然のやつが死ぬのはそんな怖くないわけですよ。ディレクターズカット版は死んだ方がいいやつ感が強まってるので、ちょっとそこはもったいないというか、多分解釈が違うかなって思いましたね。ただ、ディレクターズカット版が素晴らしかったのは、モザイクがないことなんですよ。で、ミッドサマーは、要は自分が知らないルールで動いているコミュニティに行ってひどい目に遭うって話なので、もともと自分がいるルールとは違うルールで動いている映像を見ないと驚きがないわけなんですよ。で、そこでモザイクがかかったら、なんだよこれ、やっぱり見てはいけないものなんじゃねえかって思っちゃうわけですよね。普段やってはいけないことがやっていいってなってる世界に行ってる話なのに、見ちゃいけないものなんですって見せられちゃうわけですよ、モザイクかかってたら。それ違うだろうってなりますよね。そこでやっぱりね、そのディレクターズカット版はモザイクがかかってない。まあ、この一点で圧倒的に素晴らしかったですね。だから、話としては通常版、そのモザイクなしという意味ではディレクターズカット版が良かったって感じでしたね。ミッドサマー、結構上に入れたいんだよな。パラサイトよりは、あ、パラサイトよりパラサイト、微妙だな。パラサイトを上にしよう。次、劇場版白箱、アニメ作りのアニメですね。これ僕はテレビシリーズより前に劇場版の方を見て、 ちょっともう要は劇場版の方はテレビシリーズより後の時代の話で、ちょっとそのテレビシリーズで和気あいあいとやってた人たちがちょっともうバラバラになっちゃってて、それでももう一度アニメを作るみたいな話にはなってたんですけど、よかったですね。面白かったです。で、ちょうど同時期に「映像系には手を出すな」が NHK でやってて、そことの比較みたいなのでも結構見てたりはしてたんですよね。で、白箱の方は結構そのあくまでコミュニティの話というか、アニメ作りを志した人たちと一緒にいたから、アニメを今も作ってるみたいな話だったかなと思って。要はそのアニメ作りを仕事にしている人たちの話なので、アニメというものを介して自分自身の役割を社会の中に作るみたいな話かだったかと思うんですけど、で、映像系には手を出すのはその自分の社会に対する役割とかはそんなないわけですよ。本当に純粋にアニメーションを作るっていう初期衝動みたいな感じだったので、白箱の方はやっぱりその出会いがなかったらアニメを作ってなかった人たちというか、そのコミュニティとか社会とか役割とか、本当にその仕事っていうものにの中でアニメを作るって話でしたけど、その映像系には手を出すのただ純粋に作るっていうことを目指してしまったみたいな、そのある種の競技みたいな帯びてる部分で、その白箱との比較が面白かったですね。だからその分やっぱ白箱はそこまで狂気の話ではないんですよね。業界としてはとんでもないけども、そこまで狂気じみた情熱はなくしてしまってもまだ戦えるみたいな話だったかなと、白箱は。これはじゃあリチャード・ジュエルの下ぐらいに入れようかな。で、初恋、初恋ね、なんかちょっと僕が求めてるバランスじゃなくなった感はあって、バイオレントな話は好きなんですけど、ちょっとそのぶっ飛びすぎてもはやコミカルみたいな領域まで行くのはちょっと僕の好みではあんまりなかったっていうのがありましたね。そこまで嫌いじゃないんだけどな。でも久保田正孝さんのボクサー姿素晴らしかったですよね。腹筋とかバキバキじゃないですか。かっこいいなと思って、久保田正孝さんの体は舐めるように見てましたね。あ、かっけえって思いながら、大森南朋を吹き飛ばすシーンのパンチの姿とかほんとかっこよくって、大森南朋が体半回転するんですよね。バーンってかっこいいっていう、よかったです。白箱の下ぐらいかな。次、ジュディ虹の彼方に、これはすごい良かったな。リチャード・ナイブズ・アイトの下ぐらいかな。そのジュディ・ガーランド、僕実は「オズと魔法使い」見たことなかったんで、本当に話だけしか聞いてなかったですけど、ハリウッド残酷物語ですよね。本当ハリウッド黄金期1930年代の、そのアニメ、映画作りの時代で、大人たちに、搾取されたジュディ・ガーランドがボロボロになった状態でもまだ歌手を続けてるっていう中で、それでも姿を映像に焼き付けるみたいな志みたいなのがすごい良かったかなと思いましたね。結構そのあれに似てるなと思って、Once Upon a Time in Hollywood にも似てるなと思って、あれはシャロン・テイトの名誉回復的なあれでしたけど、ジュディ・ガーランドもにも対する名誉回復というか、僕の世代だと、オズの魔法使いに出てて、その後ちょっとボロボロになっちゃった人みたいなイメージしかなかったわけなんですけど、それに対して生きた血肉を与えるみたいな感じがあって、なんかこういう映画っていいよなっていうふうに思いました。ハリウッドのダークサイドを描くみたいなのも、ちょっとミーティーの流れとかでちょっと増えてたりするのかな。いい映画でしたね。次、娘は戦場で生まれた。これはね、とんでもない作品でしたよ、本当に。そのシリアの、実際戦場で生きた人たちのドキュメンタリーで、本当にね、その、ちょっと映画の力というか、ちょっとね、映画っていうキャパシティを超えてる作品なので、あんまりこのランキングとかの領域超えてる感じはあるんですよね。とんでもない作品でしたね。本当に映像の中で人が死にますし、本当に両手を握って死なないでくれって祈りながら見てたわけなんですよ。すごい感動。感動って言葉で消費してしまうのも野暮なんじゃないかなっていうぐらいパワーのある作品だし、見る価値のある映画だなとは。映画って言っていいのかな？もう映像ですね。ドキュメンタリーというか。なん なんか何かが、この世界の何かがやつきつけられてる、焼きつけられてるなと。37セカンズ、生まれてくる時にその37秒間酸素が途切れちゃって障害が残ってしまった女性の話っていうところで、微妙に飲み込めないバランスのところがあって、ちょっと好きになりきれなかったっていうところありましたかね。双子の妹が出てくるわけなんですけど、その存在を割とシュッと受け入れてしまうのは結構よくあって、要はその双子ってことはありえてるかもしれないもう一人の自分なわけなんですよ。で、そこで私なんで私だけみたいなのがあんまなかったんですよね。その生まれてくるちょっとした順番の違いだけで違ってしまって、なんで私はこうなの、あなたはそうなんだみたいな応能みたいなものがなくて、なんかすごいそこが割と肝なんじゃないかなと思ったんでね。単に別れた姉妹とか兄弟だったら別にそれでいいと思うんですよ。で、双子っても半分自分じゃないですか。そこでその運命の分かれ道みたいなのってすごい受け入れるの大変だと思うんですよ。で、その大変さを乗り越えたら成長っていうものはすごい理解できるんですけど、なんかそんなシュッと受けられるような小さなことではないんじゃないかなと思って、ちょっとね、その障害に関するテーマとか見方すごい難しいなと思って、なんか主人公は障害を持っているから悩まなければならないみたいなことをもしかしたら今僕は言ってるかもしれなくて、それは決して正しいことではないと思うから、あくまで多分僕がちょっと作ってしまっている何か型みたいなものに収めようとしすぎてるだけかもしれないんですけど、ちょっとその今の僕にはうまく飲み込めなかったですね、37セカンズは。次、ジョン・ F ・ドノバンの死去生、監督名が出ない、監督名が出ないぞ。あ、グザビエ・ドランだ。グザビエ・ドランをの初鑑賞作品ですね。ゲーム・オブ・スローンズのキッド・ハリントンが出てたから嬉しかったっていう感じでしたね。なんかすげえ音楽使い良かったっすよね。なんかそれだけでも良かったなと思えるぐらい。作品的には、まあ後で出てくるんですけど、マティアス&マキシムの方が出来は良かったんじゃないかなと思いました。そんなに上じゃないっすね。初恋の下ぐらいかな。で、次、彼らは生きていた。まあ、もうこれはね、大傑作というかね、すごいっすよ。第一次世界大戦時の記録フィルムを集めてカラーにして、で、そこにね、映っていた人たちの、まあ、生命みたいなものを再現させてる。とてつもないですね。で、ちょうど1917見た直後ぐらいだったんですけど、僕が見たい戦争のリアリズムってこっちだわと思って、ちょっと1917申し訳ないけどめっちゃ比較しちゃって、こっちがぶっちぎりだったって感じでしたね。本当にすげえなって、こんなことできるんだなと思って、これぞ映画の力って感じですよね。すごい。次、EXIT、 毒ガスから逃げる韓国映画。これはちょっと極端なこと言いますけど、僕人生で見た映画で一番面白かったっすね。こんなにワクワクして、で、結構起きてることはえぐいのにギャグでうまいこと調和できてて、で、もうスリルでずっとハラハラするし、もう笑えるしで、本当に完璧でもない、完成度とかでないんですよね。ひたすら楽しい、こういう映画をずっと待ってたって感じです。で、ついに会えたって感じがしました。ただ家でもう一回見たいとはあんま思わないんですよ。本当に映画館で見て、映画館でドキドキハラハラして、もう最高に楽しかったっていう、人生で最高の映画体験の一つだったかなと思います。それなりにいい年になったけど、まだこんな映画体験って記録更新されるんだって思って、最高でしたね、本当に。で、次、エクストリームジョブ。面白かったです、本当に。面白かったんですけど、ちょっとね、これもまた期待値設定のミスなんですけど、要はなんか警察の中でダメ扱いされてて、まあその中でなんかチキン屋、フライドチキン屋やりながら、まあ犯罪をかけるみたいな、なって、なんか知らないけど犯罪をだんだん追い詰めちゃうみたいな話で、要は僕はその本当にダメな奴らがダメのままなんか偶然うまいこと言っちゃうみたいな話だと思っててしまっていたので、クライマックスからの展開は食べ方を間違えちゃったって感じですよね。その麦茶と思って口に入れたらめんつゆで吹き出しちゃったみたいな、舌のモードを合わせれなかったって感じで、めっちゃ面白かったのに、なんかすごいもったいないことしたなって感じの映画でした。でもそれでもめっちゃ面白かったんでね、結構上にはしちゃうかな。今 年ね、韓国映画エンタメ強かったですよね。ナイチンゲル、これはね、上に入れたいけど、どこら辺かな。ニュージーランドの復讐劇、イギリス人将校に夫と子供を殺された女性の復讐劇、with 原住民の人みたいな、うん、まあ、テーマ性もエグサもそうだし、いわゆるそのレイプリベンジものって呼ばれるようなジャンルに一見見えるけど、そこに落ち着かないというか、そのリベンジというより、まあ復讐というより食材の話って言ったらいいのかな。だからまあ単純にそのこの怒りを衝動的にぶつけたらいいわけじゃないよねみたいな話になっていくところは、うん、結構まあ重みのある映画でしたね。本当に胸くそ悪い映画でしたけどね、見ててイライラというか、胃の中がムカムカするような不愉快な描写がいっぱいあって、クソがって思いながら見てましたけど、すごい映画でしたね。楽しいとか面白いとかは言えないかな、うん、腹にドスンとくるって感じで。テッド・ドント・ダイ、ジム・ジャームシュのゾンビ映画、これは僕ダメでしたわ、うん、なんかゾンビ映画ってそういうことじゃなくねって思っちゃって、なんか日常がだんだん壊れていくのが好きなのに、なんかね、みんななんか割と、なんて言ったらいいのかな、なんか間の抜けた笑いみたいなのの描き方勘違いしてねみたいに思っちゃって、なんかこんなそのオフビートな笑いみたいなものを半端にやるんだったら、もっとアート的なことやってたらいいんじゃないって思っちゃったんですよね僕は。うん、おふざけしてて楽しいんでしょ、へへへっていう感じのものをお見せされたって感じで、きついなって思いましたね。割と今年でも最高下位クラスっすよ、僕は。好きな人申し訳ないですけど、うん、ゾンビ映画ってそのだんだん日常が壊れていくのがいいのに、なんかダラダラね、ダラダラとそのあいつゾンビじゃねえみたいなのを、まあ、みんなが共有しながら、え、そういうことって思って、ゾンビっていうものを物語内の人たちが認識しているかどうか問題って結構でかいと思うんですよね。例えばあのショーン・オブ・ザ・デッドとかだと、ゾンビっていう単語を使わないようにするみたいな、そのうわそれ言っちゃおしまいよみたいなのがうまいこと落とし込まれてたんですけど、なんか多分ウォーキング・デッド以降だと思うんですけども、完全にゾンビがポップカルチャー側の存在になったと思うんですよね、やっぱウォーキング・デッドで。それでなんかまあ本当に茶化しだけで終始していいみたいな存在になったと思うんですけど、実際に出てきたら絶対そうなんないじゃないですか。だってまあ簡単な話で言ったら、例えば本当に殺人鬼みたいな存在がいたとして、そのホラー映画に出てくるようなスラッシャー殺人鬼みたいなのが映画の中では消費できるけど、現実に出てきたらそんな怖いじゃないですか。ゾンビだってそうだと思うんですよ。なんかそこを茶化して逃げるの違うくねと思って、茶化してもそのゾンビの怖さ自体はちゃんと書いてほしかったんですよね僕は。それがショーン・オブ・ザ・デッドとかそういうバランスだったからすごい好きだったんですけどね、はい。でロシア語平戦記で、字幕版は割と早めに見て、後々まあ吹き替え版の方も見るんですけど、いやもうまあ良かったですよ、ロシア語平戦記に関しては。ちょっと前のポッドキャストの回で、まあそのマイノリティの書き方がちょっと気になるみたいなことは言ったんですけど、で実際かなりそこは強く引っかかってる方は結構いるっちゃいるんですよね。うん、ただまあ僕はまあエンタメの範囲かなって僕は思ったって感じですね。うん、まあ単純に僕も無限さんに惚れてるのでまあ何でもそうですけど、惚れたら負けなんですよね。惚れた弱みってやつですよね。ストーリーオブマイライフ、ストーリーオブマイライフ、いい話だったっすね。あとなんか作中のファッションとかすげえいいなって思いながら見てはいたんですけど、なんだろうな、何がそこまでじゃなかったんですよ。すげえ細かいこと言うと、ローティーンの女の子というか、まあローティーン役の役者さんがハイティーンとか20代になってるとかって結構僕もうその時点で無理だわってなることが結構ありますね。なんか本作でもその10代前半の女の子たちを、まあ、まあみんな20代になってる人たちが演じてるわけじゃないですか。僕結構無理でしたねそこ。好きな人多いから、なんかあんまり細かいその重箱の隅つつくみたいなことを言っちゃうの申し訳ないんですけどね、まあ、重箱の隅つつくまんなんで申し訳ないです本当に。アナは良かったです。アナは良かった。まあ女スパイものなんですけど、ね、あんまり重くないんですよねやっぱ女スパイもの。しかもまあロシアの女スパイなわけですよ。で結構まあえぐい話になるっちゃなるんですけど、 スパイものって割と入り組んだ話になるというか、何が真実で何が嘘かわからないみたいな入り組んだ話になることも結構あると思うんですけど、アナのいいところはね、何かが起こったらそれの種明かしをその後にすぐかぶせるんですよ。それがずっと続くんですよね。で、時系列は結構複雑に飛び交うんですけど、その時系列がすごい複雑に飛んでるように見えて、実際には何か複雑なことが起きた種明かしをそのあとすぐその上からかぶせるので混乱しないんですよね。で、それがずっと続くんですよ。で、なんかカードゲームやってるみたいだなと思って、なんかこういう謎のカードが出た、ね、種明かし、謎のカードが出た種明かしってずっとこう山にカードを置いていくような感じでテンポよく行くんで、すごく気持ちよく見れたというか、ただ実際には結構陰謀が錯綜してるような感じの話なのに整理されたように見えるっていうのがすごい気持ちいいなと思って、こう今年みたいな中でもかなり好きな方なんですよね、アナ。あとね、まあそのなんだろうな、まあ要はアメリカ側とロシア側の陰謀が相互に渦巻いて、その真ん中中心でアナが双方を利用して立ち振る舞いって話なんですけど、なんて言ってんのかな、そのお互いを信用しない、お互いを疑うことで成立する、逆に成立する信頼関係みたいって言ったらいいのかな、があって、疑ってるから信用してるよねみたいなね、ちょっと言い方難しいんですけど、そういうのがあってすごい好きだったんですよね。これは結構上に行きますよ、好きなの。次、水曜日が消えた、ちょっと記憶曖昧になってるけど、もったいねえ映画だなったなと思って、もっとミステリー風にしたらよかったのに、割とちょっと大雑把めの答え合わせだったかなと思って、だろうな、難しいんですけど言い方が。あとね、水曜日が消えたってことは残りの曜日みんな見えた方が面白くと思ったんですけど、僕だってこの映画何が見たいって、中村倫也七変化でしょ最後しか見れないんだもん、その七変化を。え、一つの曜日しか見れないのってなって、え、なんか、え、萌えを見に来たのにって なったんですよね僕は正直、ちょっとそのもっとミステリー的に扱えた題材の結論が大雑把めになったかなっていうのと、その要は七変化を映画的に活かせればよかったのに、そこが見れなかったっていうのはちょっと残念だったかなっていうのはありましたね。あんまり高くないですね。次、T34 レジェンドオブウォーダイナミック完全版、長いけど良かったですよね。あの元の版よりキャラクター同士のエモい関係性みたいなのの掘り下げが増えてるんですよね。で、これともう一つ、もっともっと長いディレクターズカット版だっけ、3時間ぐらいあるやつもあって、それは見てないんですけど、このダイナミック完全版ぐらいのバランスもしかしてちょうどいいのかなと思って、その敵のイエーガー大佐とイブシュキンとの因縁みたいなのの掘り下げ、因縁というかそのイエーガー大佐のイブシュキンに対する執着心の掘り下げみたいなのがされてるんですけど、やっぱそこがね、その戦車戦にエモいドラマを足してていい感じなんですよね。ちょっと上目に行きたい感じですね、これは。ハチドリ、最高。ハチドリ最高。本当にもう、なんか、こんなに一人の人間を掘り下げることで、普遍的なテーマにたどり着くことできるんだなと思って、すごい、すごい映画でしたね。塾の先生、大学生の先生との、ウニとの、その主人公ウニとの関係性みたいなのもすごい良かったっすね。あ、なんかその、女性の友情、年の差のある女性の友情みたいなものの、バランスというか憧れと友愛とのバランスみたいなのがすごいよくって、ハチドリだいぶいいですね。透明人間よかった、これは面白かった。まあその透明人間って、まあいわゆる男の欲望の具現化のモンスターだと思うんですよね。要は覗きたいっていう欲望かと思うんですけど、まあ、それを要は覗かれる側からしたら嫌だよねっていう部分として、まあ透明人間を扱ったっていうその視点の逆転みたいなのがすごくうまく生かされてて、あと性暴力っていうものがあった時に、まあそれを訴えても信じてもらえない女性の立場みたいなのをメタファーにもなってすごいうまいんですよね。だから透明人間っていうものがもともと持ってた男性側からの性暴力性みたいなものをうまく反転させて、その性暴力の被害者側の視点であり、それを社会側に受け入れてくれない孤独感みたいなのをうまくジャンル映画に落とし込んでて、しかも面白いっていうね。 撮り方がうまいんですよ。ちょっとなんかカメラのに変な空間が残るようにカメラが置かれてて、いるじゃんって、そこにいるでしょってなるのがね、素晴らしかったんですよ。なんか透明人間って題材こんな上手に扱えるんだなと思ってね、素晴らしかったですね。かなり上に行きたいですねこれは。まあその透明人間っていうものを女性視点で、まあ性暴力を受ける女性視点に切り替えるみたいなので、ちょっとそのポリティカルコレネクトネス的にポリコレだみたいな言い方ができてしまいそうではあるんですけど、僕はそうは思ってなくて、むしろその価値観が変わることで、そのむしろ新しいものが出てきてるなって思うんですよね。で、どんどん面白いものが出てきてるなって僕は思ってて、なんかそれをうまいこと活かしてた映画でしたね。素晴らしかったな。ウェーブス。ウェーブス。コメント困る映画。なんか、インスタグラム風のレインボーなポスタービジュアルとかからは想像できないぐらい重い家族の話でしたね。中盤の展開は本当にちょっと今までで一番映画を見てて一番この展開見たくねえっていう展開だったなって、ヘレディタリーの妹死ぬところぐらい嫌だったなっていう。結構こう僕、人と映画の話するときに、何かの大きな悲劇が自分のせいになるのが怖いっていう話をたまにするんですよ。で、それの極致でしたね。自分のせいでとんでもないことが起きると。でもそっから逃げられないっていう、追い詰められるって。いや、本当に。罪の意識とか罪悪感とか責任みたいなのに追い詰められて縛り付けられるみたいなのが人生で一番怖いことなんじゃないかなって思う時がたまにあります。悪人伝。悪人伝よかったね。よかったっすね。最高に面白かったっすね。マドンソク、本当素晴らしいなと思って、マドンソクに限らず、役者さん全員よかったっすよね。本当にもう、その、むちゃくちゃな犯罪者とか、暴力警官とか、ヤクザみたいなのを、その、重くしすぎずに、エンタメのバランスにしてるっていう、さじ加減、悲惨な話をエンタメのいいバランスにうまく軟着陸させるみたいな、エグジットにもあった部分かもしれないですけど、悪人伝もめちゃめちゃ面白かったですね。めちゃめちゃ面白かった。リトル・ジョー。リトル・ジョーね、ちょっと期待ほどではなかったなっていうのがあった映画でしたね。まあ、割とよくある SF ホラーにも見えるし、そもそも何もなかったんじゃない、リトル・ジョーっていう花には何の効果もなかったんじゃないかなっていうふうに見えるバランスとかはすごい良かったかなとは。ちょっとその地味だったかなというか、盛り上げに欠けるとこがあったかなっていうのは正直思いました。アルプススタンドの端の方、これに関しては僕、ポッドキャストの第1回で話してるんですけど、好きなんだけど、ちょっとまあ気になるとこがあるっていう感じではありましたね。とね、ちょっとまあその、これ舞台で見たのが一番面白い話だと思うんですよ。で、舞台で見たら本当にめちゃめちゃ好きだったかなと思うんですけど、なんかね、その、映画内でのリアリティのバランスが舞台上のそれに近いのかなって思うところがちょこちょこあって、なんかこの距離感でその話現実だとしないよねみたいなことを言ってたりであるとか、人間同士のまあ距離感ですよね。距離感とかそういうことを言うとか、やっぱ演劇ってその抽象性が高いものなので、距離とかって割と曖昧でもよかったり、その本当に心の距離が舞台上での距離とかでとして表現されていいかと思うんですけど、映画って割とその現実を切り取ったものとして見えると思うんで、その演劇とかのセリフの使い方であるとか、距離感とか、その、そもそも舞台設定みたいなものに結構違和感が出てくるなと思うんですよね。そこはね、気になったとこではありましたね。今年見た映画で、割とそういうその演劇的なバランス感覚で作られているものが映画になると気になるみたいなのを思った映画は他にもあったんですよ。次に挙げる「昇る小寺さん」なんかもそうなんですけど、ちょっとその距離感でそのやるとまずくねみたいなことをやってるとかっていうのが気になったんですよね。あと、「泥捨ての果てで僕ら」、これもそのちょっと演劇的な話というか、これもね、その、茶化した感じが入ってくるバランスがね、その演劇的な茶化しだったり、コント的な茶化しだったりするのがね、その、僕、映画の茶化しのバランスじゃないなって思ったんですよね。で、そこが見えちゃうと一気に冷めちゃうところがあって、アイデアは面白いのに、アイデア を煮詰め切ってない、煮詰め切ってない、そんなアイデアを煮詰め切ってないというか、そのアイデアに集中させてくれないように見えたんですよね、僕には。そのアルプススタンドの端の方を登るコテラさん、ドロステの果ての僕らは、距離感とかセリフとかのリアリティバランスが映画、僕が求めてる映画のそれではなかったかなと思いましたね。海底47m、古代マヤの死の迷宮、面白かったっすね。ほんとね、サメ映画に求めてるものがめちゃめちゃいっぱい詰まってるっていう感じ。ね、もう最後の最後までね、サービス精神すごい映画ですからね、これ本当に。面白かったな、これは。ミッドサマーより上にやっちゃいます。すごい好きだったのが、サメがもう恐ろしいモンスターとしてずっと描かれてる話が、本当にもうね、単なる暴力装置として使われてるサメの物語が、本当にね、単なるパニックジャンルとして描いてきた最後に、年間にこれぐらいの数のサメが人間によって殺されてみたいますみたいな、その急に現実に戻すスーパーが入ってきて、あ、なんて誠実なんだっていう、サメを単なるジャンルのツールとしてに落とし込めない誠実さのあるサメの人権に考慮したエンディングだと思って、すごいなぜか感動したっていうね。でもね、そういうとこ微妙に好きというか、あくまでこれはエンタメですよって言ってくれたような気がして、僕はすごい好きでしたね。君が世界の始まり、これは割と好きだったですね。まあ、そのちょっと閉じた地方での若者たちの悩みと苦しみの精神みたいなバランスで、ドラえもんのび太の新恐竜、これはめちゃめちゃ苦手だったですね。まあ、川村元気さんの脚本は基本的にまあ僕そんな好きじゃないっていうのはあるんですよ。前ののび太の宝島も、見たのはだいぶ前だから忘れて、気になったところをある程度言語化してたのを忘れてっていうのもあるんですけど、むちゃくちゃするなっていうのは思って、まあね、のび太の新居より結構アイデア的には面白いところあるんですよ。昔のドラえもんの映画で言うと、のび太の竜の騎士とかに近い、あくまで恐竜の絶滅の原因が敵であって、キャラクターとしての敵が出てこないっていう、まあ、ちょっとアイデアの面白さあったんですけど、なんかですね、そこに引っかかりがあったんですよね。パブリック図書館の奇跡、面白かったですね。社会的なテーマの入れ方も好きだったし、それなりにしたいと。ニューヨーク公共図書館、エクスリブリス。これ、ドキュメンタリーですね。ニューヨーク公共図書館の。これはね、すごいドキュメンタリーだったですよ。本当に知性に対する期待値がパンパンに詰まってて、本当にちょっとね、反知性的な時代って言っちゃったらあれなんですけど、まあそういうものに対する、この世界の理性であるとか、知性であるとか、何かを底支えしている人たちのドラマみたいなものがね、そのドラマではないんですけどね、粛々と仕事をしていることがこの世界を支えているっていうのが詰まっているわけですよ。ここはね、そのパブリック図書館の奇跡にも連なるところはある、非常に大切なメッセージが込められたドキュメンタリーで素晴らしかったです。騎手、韓国の囲碁映画ですね。めちゃめちゃバカな映画で、めちゃめちゃ面白かったですね。格闘の腕力と囲碁の棋力が対等に扱われている世界なんですよね。で、まあ、囲碁で勝つのと相手を暴力で殴り倒すのとが等価であると、あの世界では。だから本当にね、なんかこういう世界観大好きなんですよね。暴力と棋力、囲碁の力と暴力が対等であると、その世界のルールの根幹に囲碁が食い込んでるんですよね。 そのバランスですよ。プロ棋士の扱いとかで気になるとこはあったんですよけど、全体としてははちゃめちゃさが好きな映画ではありましたね。ディック・ロングはなぜ死んだのか。嫌いじゃない、嫌いじゃない。なんて言ったらいいのかな。うまく大人になれなかった男たちの悲哀の話というか、ね、なんか男同士でバカやってるの楽しいよねってやってたら、いつの間にか周りに全員に置いてかれたみたいなね、大人になる難しさみたいなのがね、ちょっと詰まってる映画かなと思ったりとか、味わいが深かったですね。あと、まあその他の方の意見で、自分たちの厄介な秘密っていうものを共有できなくて、それがバレることでだんだん社会からはみ出していっちゃってるので、セクシャルマイノリティというか、セクシャルマイノリティの比喩みたいな言い方もしてる方もいて、あ、それも理解できる、それもわかるなと思って、こうね、いろんな見方できる映画なのかなと、意外と、意外とですけどね。 悪くない映画だったと思います。思い思われ振り振られ、素晴らしいですね。少女漫画を実写にするってこういうことだなって思って、さっき言ってた演劇的なバランスで作られてるものが映画にうまく溶け込んでないみたいなとは違って、これはその漫画で作られてたバランスをうまく、その少女漫画で作られてたバランスをうまく実写映画っていうものに落とし込んでたなと思って、これはすごいことだと僕は思います。これができるってとんでもないことなんじゃないかなと。これはめっちゃ上ですね。2分の1の魔法。これ字幕の方かな。字幕の方でしたね。トム・ホランドとクリス・プラットが声を当ててるっていう、この当て書き感。お父さんを亡くしてる家庭の兄貴をクリス・プラットがやるって、結構これガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの当て書きなんじゃないかなって僕は思って、そこがすごい良かったですね。ちょっとね、そのお兄さんの、社会から認められてなかったお兄さんが知っていることが実はこの世界の秘密を解き明かす鍵なんだなっていう、その根本のプロットのご都合感がちょっとうまく飲み込めなかったとこはあって、お兄さんにこの世界が都合良すぎるだろうってちょっと思ったとこがあったりはしたんですけど、ただラストですよね。ラストはすごいというか、あのバランスにできるピクサーの底力なのかなと思ったりはしましたね。なかなかできないんじゃないかな。その主人公が当事者にならないっていう、なかなかですよね。ちょっとね、地味な映画でしたよね。2分の1の魔法って言って、なんかその肌の青い妖精みたいなやつらが主人公っていう、その引きがないなっていうのは正直ありましたね。ようこそ映画音響の世界へ。もう素晴らしい、素晴らしい。映画に命が吹き込まれるね、瞬間を目の当たりにしたっていう感じで、感動につく感動ですよね。音っていうものがどんだけ複雑な工程で作られてるかっていうね、その各パートが分解されて説明されるわけなんですけど、一番やばいと思ったのはミキシングの作業。ミキシングでよかった。そのいろんな音を大小をつけて、その実際に映像の中にあった空間的なマッチをした音にするっていう、バカなんじゃないかなと。こんなこと人間がやることなのかって思うぐらい。でもね、やっぱすごいんですよね。そういうある種の狂気にも似た情熱を抱えた人が何かを成し遂げるんだなっていう。きっとまた会える。インド映画ですね。ちょっとね、古臭い映画というか、なんかダメな男子学生寮のやつらが集って嫌なエリートたちをやっつけて俺たち最高って、でそんなバカな最高な俺たちみたいな話。ちょっとね、そこがあんまり好きになれなかったというか、ちょっとマッチョなホモソーシャル感強えなと思って、なんか今そのテイストあんまり望まれてないものがドンと出たんじゃないかなって思っちゃって、そのバランスってすごい今難しくなってると思うんですよ。なんか男同士無邪気に楽しくやるのが尊いことなんだっていうのが、ミソジニー混じりに、その女性嫌悪混じりに語られちゃうこと増えたんじゃないかなって最近思うことがあって、無邪気な俺たちっていうのが実はその結構邪気混じりに使われる言葉になっちゃってることあるんじゃないかなと思って、そういううまく飲み込めないものになってたりすることはあるんですよね。で、フォード VS フェラーリとかはその男同士のバランスがうまくくどくならないように味付けされてて、そこがバランス良かったりはしたんですけど、きっとまた会えるはちょっとそこが僕にはちょっと合わない味付けになってたってとこありましたね。青くて痛くてもろい。すごい、すごい。これはすごい。仮にも若者世代の人気者をよくこんな気持ち悪い役に当てたなという驚きもあるし、青春は痛いものであるっていうね、この、ただその痛さの先に何かあるかもねっていうね、絶望、失望の果てにある、ちょっとだけかすかにある希望みたいなのバランスが、好きなバランスでしたね。ブックスマート。ブックスマート最高。さっき言ったそのマッチョなホモソーシャルに対する疑念みたいなのがね、この映画には全くないんですよ。だからその俺たち男同士だから純粋でいいよねみたいなんじゃなくて、まず新婦女同士で、しかもモテない同士っていう、でそこにね、なんかダメ男グループみたいなのの反転 だったりするわけですよね。女の子、持ってない女の子同士のグループで、そこからさらにそのセクシャリティとかジェンダーも全然もうごちゃ混ぜになっていくので、結果的に全員平等で俺たち全員最高だよねにたどり着くのがね、本当に本当に本当に素晴らしかったです。こういう倫理観にのっとってる映画は見たかったんだなって自分が気づけたっていうね、喜びとかあって、EXIT を除けばトップですね。今年公開映画の中ではトップです。マロナの幻想的な物語、アニメーションは凄まじかったです。特に、そのマロナっていう犬が、実際にはそのいろんな名付け親からのいろんな名前を経ながらいろんな飼い主のとこを渡り歩くんですけど、その中で一番初めの飼われる大道芸人のところのアニメーションがすごいんですよね。こんなことできるんだなと思って、ただね、話は結構そこまで僕は好きではなかったかなっていうところはあったかな。話自体はね、割と言えなき小物というか、本当に行った先で必要とされては必要とされなくなってを繰り返しながら、わずかな希望にすがりながらそれも裏切られてっていうのがずっと続く話なんですよね。結構残酷な話で、昔見た映画だとね、嫌われマツコの一生とか思い出したんですよ。あれもなんか愛されたいと求めても受けられないまま報われない人生を送っていくマツコっていう女性がいて、ただその客観的には不幸だったかもしれないけど、本人の主観としてはどうだったんだろうみたいなのがあって、犬の目線から見たらもしかしたらその愛を求めた人生も良かったものかもしれないみたいな見方を僕はしたんですけど、ちょっとあまりに不幸の度が過ぎたのかなっていう辛かったっすね。ちょっとミッドナインティーズ、好きだけど嫌いっていう、そのさっきも言ってた男同士のマッチョなホモソーシャルのえぐい部分ががっつり描かれてるわけなんですけど、やっぱね、そこを逃げずに描いてるから、やっぱこの映画はいいんですよね。きっとまた会えるは、多分そのマッチョなホモソーシャルの危険さみたいなのをちょっとちゃんと描いてないのが多分気になっちゃったんだな。ミッドナインティーズはね、だいぶ描いてるんでね、そこを。テネット難しいぞ。テネットね、見たとき、テネットは2回見てますね。で、見たときは、本当に今年、ベスト級だって思って大騒ぎしてたんですけど、好きな人申し訳ないんですけどね、ちょっと言葉の使い方、あえてちょっと毒の強い言い方しちゃうんですけど、噛んでたらすぐ味がなくなるガムみたいな感じだったんすよ。ごめんなさいね、この言い方。本当に見た直後、結構ずっとテネットの謎解きというか、考えてたんですけど、その謎解きのための謎解きでしかなくて、あそこって何なんだろうって考えてたら、で、結局、そこに答えは用意されてないし、その物語の本質ではないので、なんか謎解きもういっかってなった瞬間、映画全体の味が薄くなっちゃったんですよね。で、割と自分の中に今あんまり残ってない映画なんですよ。残念ながら。それでもだいぶすげえ上なんですけどね。もう初め今年ベスト級だって大騒ぎしてた時ほどではやっぱりない。って感じはありますね。ブルータルジャスティス最高。ブルータルジャスティス最高。もうね、暴力の描き方がもう最高です。僕が求めてるものだし、きっと多分時代性もたっぷりかなと思います。最高ですね。ガチョウコの夜とね、ノワール感本当に素晴らしかったですよね。ラストの結論もなんか、女の敵は女じゃないよみたいな、ノワール的に出てくるような女性って結構、その悪女的な女性であるとか、その無自覚に男を追い込んでしまうファムファタル的な女性とかも、基本的にその女から嫌われるタイプの女性って多いかと思うんですよね。で、そういう中でなんか、女の敵は女みたいな構造になりがちなジャンルなのかなってちょっと思うところあるんですけど、そこでなんかラストで女の敵は女じゃないよみたいなのがあったところが僕は結構好きでしたね。マティアス&マキシム、グザビエドランの中ではジョン・ F ・ドノマンよりは良かったんですけど、多分そこまで僕相性良くないかな、グザビエドラン監督は。2本しか見てないんでちょっと断言はできないですけど、フィーリング的な部分で微妙になんか波長が違うような気はしました。82年生まれ、キム・ジヨン、82年生まれ、キム・ジヨン。以前の回のポッドキャストでも喋りましたけど、えぐい話でしたよね、本当に。 映画としてはすごい出来がいいとは僕は思わなかったんだよな。ギガ化された男尊女卑みたいな世界観よりは、なんかハチドリの擦り切れるようなリアリズムの方が僕には刺さったかなって思いましたね。バイオレットエヴァーガーデン劇場版かな。ポッドキャストでも話しましたけど、自分の中の死生観の気づきみたいなのを促された映画として良かったですね。ある画家の数奇な運命。あ、これはね、良かったですよ。とね、本当に、冷戦下の東ドイツで画家を目指している男性と、結婚相手のお父さんが、その画家の男の人の叔母を、かつてナチスドイツの側でガス室送りにした人なんですよね。その権威ある石で、障害のある人とかを、ガス室送りにしてたっていう、その因縁が絡み合うって話なんですけど、その画家本人はあくまで個人的なものを煮詰めて煮詰めて芸術に昇華させていくんですけど、最終的にそれが歴史であるとか政治であるとか社会であるものを射抜くメッセージを持つっていう、なんかその芸術を介して個人と社会を何か貫くような槍になるんですよね、その芸術が。そこがすごい素晴らしいなと思って、なんかこういうものを今語る必要があることだったんじゃないかなって思うところがあったりはしましたね。これは結構上ですね。上に行きたいな。鬼滅の刃無限列車編。僕はそこまでだな。ちょっとやっぱね、味付けくどいっすよね。なんか漫画だから食べれた料理がアニメになるとちょっと味付け濃いなって感じちゃうっていうところがあって。これもさっき言ってたやつなんですよ。その演劇では成立してたバランスが映画になるとちょっと違和感があるとかと一緒で、漫画で成立してたバランスがアニメ映画になると僕には違和感に感じられるっていう部分が結構あった感じでしたね。スパイの妻面白かったな。スパイの妻面白かったな。スパイの妻ね、スパイの妻ね、そのクラシックな映画の質感があるって言ったらいいのかな。その戦時中の映画のなんかイメージに近く捉えてたりしてたのかな。ちょっとごめんなさい、本当に印象論でしかないんですけど、と脚本に濱口竜介さんが入られてたんですけど、その満州でひどい人体実験が行われてて、それのフィルムの映像を見て、高橋一生の妻にあたる IU のが演じてる女性が、その連合国側にアメリカに戦争を参加させるためにその事実を伝えに行くと、で今スパイとしてなるっていう話なわけですけど、結局その彼女がやったことってアメリカを参戦させて、結果的に日本人の同胞をたくさん殺すことになるわけですよね。で、そこでその結局スパイもの何が真実で何が嘘か分かりにくい複雑な話になるっていうのはあると思うんですけど、スパイ映画の要素として。映画でその分からなさっていうのは複雑さというよりも本当に人間の心の内側なんですよね。何考えてるか分かんないと。言ってることも本当か分かんないし、映像に映ってたことも本当も分かんないと。でその巨大な空虚な心の内側の中でボンって問いが分かりやすいものにならないまま、分かりにくい塊のままボンってぶっつけられるんですよね、この映画。こういうパワーのある映画見るといいなって。黒澤清監督はね、本当に僕全然見てないので、純粋にその「スパイの妻」っていう映画だけでそういう風に見たって感じでしたね。あ、違うわ、散歩する侵略者見てるわ。あれも好きでしたね。東出昌大さんの使い方すごいっすよね。スパイの妻でもそうでしたけど、散歩する侵略者のね、東出昌大さんの使い方もね、逆に分かってるっていう。めっちゃ好きだったんですよね、あれ。東出昌大さんって本当に心のない人間を演じさせたら天下一品というか、演技なのかどうか分かんないですけど、本人が持ってる雰囲気の天分かもしれないですけど、天が与えた本人の雰囲気によるものかもしれないですけど、そのね、心のない人間が、この例えば「スパイの妻」でもそうだし、例えば「寄生獣」とか、霧島部活やめるってやでもそうですけど、演技しなくてもすごい収まりがいいわけですよ。でも「散歩する侵略者」はね、もう逆にですからね、その侵略者側かと思ったらそうじゃないっていうカウンター、でもおめえ侵略者側だろうって っていうふうにしか見えないっていうね、この強烈なカウンターパンチをあえて意地悪にやってくるっていうね、使い方分かりすぎだろうってなる。 よかったですね。ウルフウォーカーはね、以前のポッドキャストでも話したけど、めっちゃ好きですよ、本当に。細かいことは、その前のポッドキャストがめちゃめちゃウルフウォーカーに関して話したので、ここではあんまり語らないです。うん、好きでしたね。ウルフウォーカーも吹き替えと字幕どっちも見たんですよね。あれですね、その海外の方が声がちょっと大人びてるというか、日本の吹き替えが幼くなりがちっていうのがあるのかな。雰囲気は全然違ったものになりますよね。字幕版の英語の音声の方がロビンもメイブも可愛かったりはするんだよな。幼くなりすぎないところがいいのかなって思ったりはしますね。ザ・ハントね、ちょうど世相を描く感じで、アメリカの政治的左派と右派の対立みたいなのを映画に落とし込んでて、どっちもどっちだよね感をちょっとうまくというか、どっちもどっち感を入れ込んでる話なんですけど、正直、政治性を帯びたジャンル映画というよりは、基本的には僕バカ映画なのかなっていうふうには見てて、茶化しがきつすぎて、その政治性もなんか真っ当なものには見えなかったんですよね、僕には。うん、その政治性というより、最終的に残る主人公のその意志力みたいなものの強さっていうものは魅力だなと思いました。ただ結構ね、その茶化しがきつすぎて、なんか話が割とどうでもよくなってしまって、途中寝ちゃったんですよね。割としたっすね。異端の鳥、うん、すごかったですね、本当に。すごい映画だったな。3時間 ?2 時間半それぐらいだっけ。うん、異端の鳥、ちょっと自分の中に語れる材料があんまりないな。ハリボテ、富山テレビのその市議会の不正を暴きまくったドキュメンタリーね、これはめちゃめちゃ面白いっすよ。死ぬほど笑えるし、寒気が覚えますよね。悪いことだと思ってなかったみたいなのを言う人たちがどんどん出てきて、どんどん議員辞職していくわけなんですけど、そんなもんなのかなって。みんなそんな別に悪いことだと思ってないし、みんなやってるからでやってるっていうのって、もしかしたらそういうもんなのかなって思うんですよ。それが常態化してる世界の恐ろしさというか、そこにはどうしても断絶があるんですよね。どう考えても悪いことだろうって言っても、その声とか雰囲気っていうのはやっぱ届かないんですよね。それがね、容赦ないくカメラに映ってしまってるというか、これがドキュメンタリーっていうのがまたすごいですよね。富山市のあくまで地方の話ですけど、このドキュメンタリーは日本中だし世界中で行われていることなわけですよ。深刻さは重篤なものから軽いものまでいろいろあると思うんですけど、100万円のお金が動くレベルのことから人の命が動いてしまうようなことまで、多分そういう無自覚な何かで生まれてたりはすると思うんですよね。そういうえげつなさがある話だったかなとは。元町映画館に行って、神戸で見たわけなんですけど、よかったですね。これは本当に成り行きで見た映画でしたけど、見てよかった映画でしたね。ビューティフルドリーマー、あれですね、元廣監督のうるせえやつらビューティフルドリーマーパロみたいな作品で、映画作りに関する映画なんですけどね、これはね、ひどかったかなとは。うん、これこそ本当に茶化しのための茶化しというか、話としては映画作りの泥臭い部分をやる中で情熱みたいなのが語られるってるっぽいけど、やってることは単にそのうるせえやつらビューティフルドリーマーをなぞって面白いよねってやってるレベルのことに見えるというか、実際その出てきてる映画研究会のやつらのもうそんな感じなんですよね。映画を撮りたいというより、俺の知ってる映画をなぞったら楽しいよねっていうことばっかりやってるやつらだから、この映画全体もそれにしか見えないんですよね。ビューティフルドリーマーなぞったら楽しいよねって、お客さんもそう思うでしょっていうのをこっちに押し付けてきてるという感じというか、初め見ててこれ面白いのかって思ってて、面白くなかったんですよね。 ちょっとダメな映画だと思います、ビューティフルドリーマーは。朝が来るは良かったですよ。朝が来るは良かったですよ。朝が来るね、養子にしたこの実の母親が現れるっていうので、初めその子供ができない夫婦の養子を取るまでの話が描かれて、そこからその子を産んだ実の母親のがどうしてその妊娠して産んで、その子を産んで、その子を 手元から話して、その後どういう人生を送ってきたっていうのが前半後半で分かれて描かれるんですけど、これねえげつないんですよ。えげつないけどめちゃめちゃ刺さるというか、本当にその人生のままならなさみたいなものがちょっとねドキュメンタリー風なんですよ。でドキュメンタリー風なのがまた刺さるんですよね。その劇的に作られてないというか、単に現実にそういうことがあるんだよっていう風に見えるバランスな感じかなって思って、で僕この映画ちょっと一箇所泣いたんですよ。で泣いたのがどこかっていうと、その養子を取ってからとか、その養子に行く子を産んだ母親の過去の話とか、そのドラマとしてはそのあたりが濃い部分なんですけど、僕が刺さったのが、そのどうも子供ができないっていう分かった後、夫婦が旅行に行った先でつけてたテレビで、その養子縁組を斡旋しているそういうグループのテレビ番組の特集を見て、そこでだんだんなんかその夫側が養子を取りたいって話をしていくまでのその会話の流れというか、お互いそのもう子供は作らないって覚悟を決めた後で、新しいアイデアというか希望みたいなのが見えてきた時に、こっちどうかなみたいなの、そのいきなりその状態から養子取ろうみたいな話にできないわけだから、会話をだんだんそっちに寄せていこうとするんですよね。そのお互いがお互い距離を測りながら養子の話にするところに着陸させていこうっていう、お互いに心が通じ合ってても、心が通じ合っててお互いを思ってるからこそ単刀直入の話はできないんですよ。そこをね、そのじわじわと話の本題に寄せていく会話っていうのがね、僕は泣けたんですよ。すごかったですね。なんか朝が来るがめっちゃいいです。めっちゃいい、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。魔女見習いを探して、おじゃ魔女ドレミのスピンオフというか、そのおじゃ魔女ドレミの世界の話じゃなくて、おじゃ魔女ドレミをかつて見てた女の子たちが大人になってぶつかった壁に対してどう生きるかみたいなのを、おじゃ魔女ドレミを介して向き合っていくみたいな話で、この切り口素晴らしいなと思ったんですよね。単なるその続編ものとかじゃない、そのかつてそれに触れてた子供たちが大人になってで今どう捉えるかっていう、その単に20周年記念作品とかやるにはないその意義みたいなのがあるなと思って、実際話も良かったですしね。僕おじゃ魔女ドレミ、割と周りにおじゃ魔女ドレミを好きな人がいて、いい作品でっていうのは知ってたんですけど、実際に話を見たことは多分一回もないんですけどね。ただ結局これはおじゃ魔女ドレミに関する話ではなくって、かつて何かすごく好きなもので、特にあれですね、好きな物語、好きなフィクションがあった人が、それを大人になって単にそれに無邪気に端的できる年齢ではなくなった今、それでもその作品と向き合うってことはどういうことなのかっていう話になってるので、多分その好きな物語があった人だったら誰でも刺さる話にはなってるんですよ。そこはぜひ割と誰にでもおすすめできる話かなって僕は思ってますね。マンクね、すごいいい作品だったんですよ。その市民権をもとに、その市民権の脚本を書いたマンキュウィッツだっけの話なんですけど、素晴らしい作品と思いつつ、僕これをね語る力がなかったんですよね。これを飲み込む素養もなかったし、面白かったんですけどね、本当に。まずその市民権の背景であるとか、そのオーソン・ウェルズの背景であるとか、その市民権のモデルになった富豪の名前忘れちゃった、そのあと時代背景であるとかね、そのあたりを踏まえないと結構咀嚼しきれない映画で、ちょっとね自分自身の能力が足りなかったって映画でしたね。ただ映画自体のポテンシャルはすごかったですね。その1940年代頃の映画によるその政治的な誘導みたいなものが描かれて、これを2020年に出したってことは、もうやっぱりその大統領選に重ねてるわけですよね。その現代のフェイクニュースが問題になってる現代の中で、それを思いっきりかぶせて昔からあったよと。その上で、映画なんてっていうかメディアなんて、ね、フィクションなんてずっとそういうものとして利用されてきたものなんだから、分かっとけよみたいなものをぶつけてきてる話ではありますよね。でそれはおそらく、ただこの映画自体がある程度脚色されてるものだろうから、この映画含めて気をつけるみたいな話になってるかなっていうね、ちょっとめちゃめちゃ思い意義のある映画だなと思いつつ、自分自身が評価する ポテンシャルが足りなかったっていう感じはありましたね。ミッシングリンク、これはいい、これは面白いしいい映画でした。とあのウルフウォーカーの時も話したんですけど、まあそのイギリスの帝国主義というか、まあそのプロテスタントがいろんな他国を侵略していく、まあ、過程みたいなものとそのウルフウォーカーが重ねてられてた話をウルフウォーカー会でしたんですけど、これも結構かぶってて、その主人公がユーマを探していくわけなんですけど、まあ、ネッシーとかね、そのビッグフットとか、それは何かっていうと、要はイギリスがそのいろんな他国を侵略していった中で、探検っていう名目の中でやってきた侵略であるとか狩りとかっていう中で見つけていったものなわけですよ。だからそれ、例えばインディ・ジョーンズとかがそうなわけですよね。あの他の国の宝物を見つけに行くっていうのは、結局あれはイギリスが他国を侵略したから、ああいうものが生まれてるわけですよね。だからそこに対するその反省みたいなものが入ってて、結構ねウルフォーカーと被ってるんですよね。あのね、めちゃめちゃ面白いですし、どこまでストップモーションアニメでやってるのか分かんないぐらいすごすぎて、あのね面白すぎるんですよね。正直面白すぎる、面白すぎますよ本当に語彙力足りねえ。うん、アンダードック前編後編、これはね評価難しいな。すごいよくできてるというよりは好きって感じなんですよね。アンダードックに関しては前後編でまとめた形でのランクに入れさせてもらいます。佐々木インマイマイン、これもまた難しい。あのアンダードックと佐々木インマイマインはね、僕の偏愛が入っちゃってて、それでいっか偏愛で。なんかね、いろんなこと思い出す映画でしたよね、高校時代とかで、また今とかね、そのちょっと12回のポッドキャストで喋ってるので、あんまり深くは。次、魔女がいっぱい、あんまり楽しめなかったんですよね。なんかジュブナイルというにはあまりにドギツすぎるというか、アン・ハサウェイの魔女役が結構グロテスクで、なんか割とその悪趣味なものを見る映画としてはありなのかなと思ったんですけど、子供が見る映画としては、話も別にそこまで面白くないし、なんか最後世界中の子供たちが魔女を狩れって言ってるのも、正直なんかファシズムの台頭みたいで怖いなと思って、なんかいい話にはどうも見えなかったってなりましたね。罪の声面白かった。罪の声ね、本当にこういう日本映画見たかったって感じですよね。あの重厚なミステリーになってて、で実際に現実にあったで、あのグリコ森永事件にかぶせてるっていう、素晴らしい。こういう映画を日本で作られてるっていうのは、喜びの一言ですね。これは結構上にしたいな。バクラ地図から消された村、あのね、暴力映画としてちょっと一つ頭抜けたところがありましたね。なんか暴力のそのドライさというか、ゴロッとザラザラの悪い形のまま出される暴力みたいなのがね、ブルータルジャスティスにも連なるところがあって面白かったですね。なんかジャンル的な、そんな暴力見せてくれるんですかっていう驚きの面白さもありつつ、その質感みたいな部分での面白さもあるいい映画でしたね。燃える女の肖像ね、いい映画だと思うんだけど寝ちゃうんだよな。本当にその音楽が全然使われてない映画で、その女性2人がお互いの視線で語る映画で、話もどってことないんですよね。なんか島に行って見合い用の肖像が書いてたら、なんか相手が気に食わなくて、もう一回書かせてって言ったら仲良くなって、ちょっとまあ床を共にして、でもちょっと喧嘩して最後別れてみたいなね、割とね起きてること全部どってことないんですよ。であのすごくいいなと思ったのが、別にこれ男女の話でも成立するんですよね。普通にもともとその相手は見合い用の肖像画描くぐらいだから、結婚相手はすでに決まってるわけなんで、別に女性同士だからなんかタブーになってるとかじゃなくて、普通に不倫になっちゃうので、あのダメなんですよ。だから男と女でもダメな話だけど、それをまあ女でやってるっていう、あのそこがいいなと思って。ただその話の本筋は男と女でも女同士でもどっちでもいいようにはなってるけど、その周辺情報として、その女性の社会的に不利な立場にいることに対するまあ言及みたいなのがあるんですよね。その屋敷の次女が中絶をしてたりであるとか、なんかその女性ばっかり集まって夜なんか儀式的な歌を歌ってるであるとかも、多分その男性のいるところではやれないところから解放されて、そこで楽しくやってるっていうのとかね、その節々にその男性から抑圧されてる女性たちっていうのが描かれてるんですよね。それは別にただそれを に対してあまりうるさくは語れないし、あくまで本筋は2人の恋愛なんですよ。だから上品なんですよね、そこの語り分けみたいなのが。本筋はあくまで2人の人間の恋愛で、その2人の恋愛、人間の恋愛っていうのは男女でも成り立つもんだし、それも普通に今まで男女でも普通に描かれてきたことをもうしれっと女性でやってるっていう、その当たり前さみたいなところがいいなっていう。ただ社会的背景としては女性に対する抑圧みたいなのをちゃんと描いているっていうの、そのバランス良かったですね。でもラストですね、本当にもういろんな衝動、ラストが良すぎるんですよ。あのね 途中寝ちゃうんですけど、ラストだけは本当にもうガン上がり、今年見た映画で一番上がりましたね、ラストは。だいぶ上来てえな、寝たけど 静かなんでね、静かだし、その起きてることはどうってことない映画だからね、寝ちゃうっていうね、残酷な現実が。それでも結構上に入れました。ハッピーオールドイヤー。ハッピーオールドイヤーね、結構ね、すごい映画だったですね。結局、その断捨離とかミニマリズム、最小限のものを持ちにっていう生き方を選ぶ女性の話ですけど、結局的にそのために捨てたものがいろんな人生のいろんなものを傷つけてるっていうので、結局その幸せになってるかどうかよくわかんない話なんですよね。何かを選んで何かを捨てることの残酷さってものが描かれてるんですけど、僕はこれに対してその肯定も否定もしてない話かなと思ってて、結局前に進むためには何かを捨てないといけないっていうのは当然だなと思ってて、なんか人付き合いに伴うどうしても生じてしまう残酷さに対する話って感じでしたかね。割とね、その断捨離 OK みたいな、その偏った映画ではないんですよね。割と両論併記というか、どちらの側にも立たない話かなと思って、割と普遍的なことを言ってる映画かなと思いました。ザ・プロム。ザ・プロムね、好きな人いたら申し訳ないんですけど、全然好きになれなかったっすね。進行たちがまあそのレズビアンの女性と2人でプロムに出たいっていうので、ブロードウェイで活躍してる、まあちょっと干され気味なんですけど、役者たちが行って売名のために彼女らを助けてるって話なんですけどね。ちょっと好きになれなかったのが、その役者たちがナチュラルにアメリカの田舎の人たちを見下してるんですよね。同性愛を差別するやつらなんて歯並びの悪いやつらだろうみたいなことを言って、まあ、茶化す歌があるんですけど、歯並びが悪いってどういうことっていうと、そのアメリカである程度教養があって経済的にも豊かな家は基本的に市立矯正するから、まあ、要は教養がなくて貧乏なやつらってことですよ。そういうやつらが同性愛を者を差別しているんだって、それ自体がもはや差別でしょ。偏見なし差別でしょ。それを、で、まあ、信仰たち、後々その売名行為やろうとしたことを咎められて、まあ、ちょっと反省してやり直すんですけど、でもそれって売名行為で傷つけたのはその同性愛でプロムに行こうとした子たちに対してなので、その自分、もともと見下してたそのアメリカの同性愛とかをに反対してる保守層みたいな人たちに対する偏見、同性歯並び悪い貧乏人なんだろうみたいな偏見に対する反省はないので、それが差別じゃんって僕思ったんですよね。言葉悪いですけど、分断を生んでるのおめえらなじゃねえのって、トランプを大統領にしたのはおめえらじゃねえのって思いながらちょっと見ててました。まあね、多分ちょっと僕の見方が極端かもしれないですけど、なんかリベラルのふりした差別主義者だよねって思っちゃって、なんかブックスマートのそのあたりの本当に抜けの良さに比べると正直排他的な話と思いましたね。なんか同性愛に理解しないやつらは貧乏、教養のない貧乏人だから、私たちが進む次の世代へはあなたたち来なくていいよみたいな、排外が見られるというか、今アメリカで起きている分断そのものだよって思いながら見てて、ちょっとね、どうなのかなって思って見てましたね。ワンダーウーマン1984、いや面白かったですよ本当に。結構今まで80何本新作映画あげましたけど、結局そのハリウッドアクション大作って呼ばれるものがテネットとワンダーウーマン1984しかないわけなんですけど、やっぱその大作に見合う面白さはあったって感じはしましたね。敵がその自己啓発で大衆を扇動するビジネスマンなわけなんですけど、願いを叶えられる魔法の石みたいなのを の力で暗躍するんじゃなくて、自分自身がその人の願いを叶える石になって、人に願いを叶えさせて、自分がそれに乗っかって成功していくっていうキャラクターなんですよね、敵が、ヴィランが。で、これって資本主義そのものですよね。人が求めることに応えることで、自分がより恩恵を得ることができるっていう、その人に何か与えれる人間が結果的に一番富むことになるっていう資本主義そのものなわけですよ。だから本当にその80年代の市場主義の加速みたいなのに、自己啓発的な主人あのヴィランが出てくるっていうのがね、本当に現代に連なるアメリカの病巣みたいなものをテキストして描いてるっていうのは面白いなと思って。ただね、敵の見た目がトランプに重ねられてますからね。なんか、その辺りあえてやってるんだなとかっていうのが面白いですよね。はい。最後、新作で見たの、これはほぼ見てない映画なので、もはやおしりたんて 子供と見に行ったんですよ で、ほとんど見て寝てた 何やってたかも覚えてないっていう、まあこれは見たって言っちゃダメなやつですね。完全に枠外に外しときます、おしりたんては。はい。で、これで全部準備が決まりました。去年末からの公開の新作映画の私よしの中での2020年映画ランキング、順番にいってきますね。10位ウルフウォーカー、9位アンダードッグ前後編、8位悪人伝、7位娘は戦場で生まれた、6位ハチドリ、5位ロングウェイノース、4位ブルータルジャスティス、3位朝が来る、2位ブックスマート、1位イグジット。以上10位から1位まででした。以降11位以下。11位佐々木マイマイン、12位フォード VS フェラーリ、13位スパイの妻、14位ハリボテ、15位アナ、16位彼らは生きていた、17位罪の声、18位燃える女の肖像、19位青くて痛くて脆い、20位ミッドナインティーズ、21位ようこそ映画音響の世界へ、22位透明人間、23位バクラウ地図からけされた村、24位音楽、25位思い思われ振り振られ、26位ある画家の数奇な運命、27位ナイチンゲール、28位パラサイト半地下の家族、29位ミッシングリンク、30位ロシア語平戦記、31位テネット、32位エクストリームジョブ、33位海底47メートル古代マヤの地の迷宮、34位ワンダーウーマン1984、35位ニューヨーク公共図書館エクスリブリス、36位騎手、37位パブリック図書館の奇跡、38位イタントリ、39位ミッドサーマー、40位ナイブズアウト、41位ジュディ虹の彼方に、42位 T30 レジェンドオブオーダイナミック完全版、43位魔女見習いを探して、44位2分の1の魔法、45位ガチョウコの夜、46位君が世界の始まり、47位マンク、48位ディック・ロングはなぜ死んだのか、49位マティアス・アンド・マキシム、50位リチャード・ジュエル、51位82年生まれキム・チヨン、52位アルプス・スタンドの端の方、53位劇場版白箱、54位バイオレット・エヴァーガーデン劇場版、55位初恋、56位ストーリーオブマイライフ、57位登る小寺さん、58位ジョン・ F ・ドノバンの使徒星、59位ハッピーオールドイヤー、60位マルナの幻想的な物語、61位リトル・ジョー、62位37セカンズ、63位ジョジョ・ラビット、64位1917、65位鬼滅の刃無限列車編、66位きっとまた会える、67位ザ・ハント、68位ウェイブス、69位水曜日が消えた、70位ドロステの果てで僕ら、71位ドラえもんのび太の新恐竜、72位魔女がいっぱい、73位ラストレター、74位ザ・プロム、75位デッド・ドント・ダイ、76位ビューティフル・ドリーマー、77位キャッツ、番外おしり探偵という風にさせていただきました。させていただいたってね、自分の中で勝手に決めてるもんだし、まあなんか順位を決めてどうこうしたいというよりね、本当に自分で今年で映画を見て自分の中で何を大事にしてたかみたいなね、その整理する意味合いでちょっと順位つけてみるのかっていうのも、ね、面白いかなと思ってやってるので、はい、まあね、なんかこれで優劣決めたいとかではないんですけど、自分が何を大事にしてて何を嫌だと思ってるかみたいなのを知るのにすごいいい指標にはなるんですよね。自分を知るというか、まあ、順位付けはあくまでその副産物というかおまけみたいなもんかなとは思いますよね。はい、てな感じで、新作のランキング語らせていただきました。